皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。いかがお過ごしですか？お久しぶりです、2月の今日は13日ですね、韓国は昨日まで旧正月の連休でしたので、まだ連休のぼーっとした気分が抜けきれないんですけれども、今日からやっと日常スタートという雰囲気の韓国です。韓国はね、旧正月を今でも祝ってで、連休になるので、なんだか新正月、元旦はカウントダウンの祝祭の雰囲気、それから1月1日だけが公休日で、1月2日から普通に、学校や会社に通うので、まあ、あっさりと新のね、お正月は終わるんですけれども、旧正月は、今年の場合、9、10、11、12と2月、4日間が連休で、会社によってはその前後に1日か2日さらにお休みをくれるという会社も結構あるんですね。で、今年は旧暦で、2月の10日が1月1日元旦にあたるソンラルと呼ばれるお正月だったので、韓国ではこの旧正月の1月1日に家族で集って、チャレと呼ばれるご先祖様への法事といいますか、お供え物をしてというね、伝統の法事を執り行ったりします。で、まあ、最近はどんどん簡素化が進んでいて、我が家も簡素化まっしぐらなんですけれども、私が十数年前から取り仕切るようになって、少しずつ簡素化を進めているんですけれども、まあ、クリスチャン家庭ではこういう儀式、法事ですね、伝統の法事自体を一切もうやらなくなったという、家庭も結構あったりします。で、今はね、この連休に家族で海外旅行に行くというオプション、選択をする人もとても多くて、私もいつかそうしたいなと夢見ているんですけれども、まだまだね、完全に、この法事、チェサ、チャレ、と呼ばれる行事をなくすことはできないので、お姑さんもね、生きていらっしゃいますし、あと夫の兄弟、姉妹も、まあ、なくさないことを希望しているので、まあ、私は嫁が私一人なので、当分は頑張って続けていきたいと思っています。で、旧正月連休に入る前に、ご存知の通り、大阪にね、出張に行って、いました。3泊4日だったかな、神戸大阪有馬温泉と出張のような、出張じゃないような、プライベートと仕事を混ぜたような、そんなゆったりめのね、日程だったんですけれども、とっても楽しくて堪能してきました。で、初日はね、神戸の妹宅に泊まったりして、久しぶりに大阪駅から JR に乗って、神戸方面に向かう電車のね、窓の外の風景がとっても懐かしくて、一番落ち着くなとしみじみと感じました。観光客気分でね、写真を撮ったりビデオを撮ったりしてしまったんですけれども、本当に大好きな路線です。海が見えて、神戸の方向に、海じゃない、山がね、六甲山が見えて、で、海もね、近いですし、本当に神戸ならではの風景に、思い出にね、浸りつつ幸せな気分になりました。それから、まあ、仕事上の関係者と一緒に有馬温泉に向かったんですけれども、今回は招待を受けて、ありがたい招待を受けて、仕事も兼ねての2泊3日ということで、有馬のエクシブ、有馬離宮、エクシブはね、本当に、いくつかのエクシブに泊まったことがあるんですけれども、有馬離宮の方は初めてだったんですね。いや、もう本当に落ち着く贅沢な空間で、しかもお部屋がスイートルームだったので、本当に、豊かな、贅沢な時間を過ごさせていただきました。で、食事も、全食エクシブでのレストランを予約して、くださったので、いや、もう本当、もうこれはもう贅沢三昧という感じでね、ちょうど辛い韓国料理にちょっと、飽きてきた頃というか、辛いものがますます最近苦手になってきていて、食の面でホームシックだったので、優しいお出汁の味だとかね、日本で食べる中華料理とか、もう本当に満たされました。あとね、有馬の、 中心地ですね、観光客が集う中心地、もう本当に15分もあれば見て回れそうなあのコンパクトな有馬温泉街を、まあ、少し歩いたり、あと玩具博物館にちょこっと訪れたりと、そういうプライベートな時間も楽しむことができたので、いや本当にね、炭酸せんべいもしっかり買ってきて子どもたちにも喜ばれましたし、とってもいい時間でした。で、まあゆったりしつつも気持ち的にはね、帰ってすぐにお姑さんが来る、帰ってすぐに旧正月があるっていうちょっと圧迫もあったんですけれども、無事に昨日旅行から帰ってきて、旧正月終えて今日から日常という感じです。で、お姑さんがね、出張から帰った翌日から我が家に泊まっていたんですけれども、皆さんご心配してくださったでありがとうございます。で、まあ、ちょっとね、地方が進んでいらっしゃるんですけれども、なんとか乗り切ることができました。我が家には、何泊だったのかな、4泊だったのかな、一緒にしたのが、で、夜にね、ちょっと、トイレに呼び出されたり、あとおむつの準備とかも、まあ、一応調べて万端にしたので、今回は大きなトラブルがなかったんですが、いやもう本当にお年寄りのお世話をすることの大変さを感じましたね。初めてなので、あ、子どもの世話をするのとは本当に訳が違うんだなというのを感じました。あと車でのドライブで、韓国の東海岸のリゾート地、カンルン、ソッチョというエリアにね、東海岸の海辺のね、リゾートホテルに、お姑さんも一緒に行ったんですけれども、途中のサービスエリアとかでね、お手洗いに連れて行くのも一苦労でしたし、こう杖をついてこうゆっくりゆっくり歩く、そういう人をこう横でサポートするっていうのがもう本当に怖かったっていうか、転んだらどうしようとか、怪我したらどうしようとか、いろいろね、ちょっとヒヤッとする場面もあったんですが、無事に乗り切って、今日からね、また義理のお姉さんの家に、お姑さんは泊まっているんですけれども、ソウルで当分、老人ホームではなくてデイケアセンターのようなところにね、通うことになっています。これからこの80代後半のお姑さんを、どうやってみんなでケアしていくのかっていうのが重要課題なんですけれども、まあ私は嫁としてはあまり口出しはできないんですが、個人的には娘や私たちの家を転々とするよりは、ちょっとね、高級っていうか、まあ、待遇のいいシルバータウンのような老人ホームですね、ランクがいろいろあるんですけれども、そういうところ、いいところをね、探してあげて、入れてであげた方がいいんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、義理のねお姉さんたちも考え方が古かったり、あとお姑さん自身もそういうところにぶち込まれたらすぐに死んじゃうって村の人から聞いたとかね、まだ先入観がすっごく強いので難しいんですけれども、日本ほどね一般化していないというイメージで、確かにニュースとかでひどい扱いを受けた老人の話とかがよく出るので、老人ホームに対するイメージが良くない、介護施設に対する、悪いイメージを持っている人が多いんですけれども、これから家族でディスカッションをしてどのように、これからケアしていくのかっていうのをね話し合っている最中です。あとね、有馬温泉の風情のあるエクシブ有馬離宮も本当に素晴らしかったんですが、韓国の、ね、リゾートホテルも本当に最近、まあ、種類も多いですし、規模もものすごくて素敵なリゾートホテルがたくさんあります。インスタグラムに、少しアップしたんですけれども、私たちが訪れる、ソルビーチ、ソルビーチという東海岸のリゾートホテルは子どもたちが幼い頃から何度も訪れているんですけれども、本当に海のそばに、巨大なリゾートホテルがありまして、そのビーチっていうのはホテルの 滞在客、宿泊客だけが利用できるようなプライベートビーチなので、とっても手入れが行き届いていて、夏以外の季節でも、夏はもうもちろんガンガン泳ぎますし、夏以外の季節は海辺をね、散歩したり、海辺でお茶を飲んだりと、とっても素敵な過ごし方ができます。私は朝にね、海辺を裸足になって、ウォーキング散歩をしたんですが、本当に気持ちよかったです。冬の海もね、本当になかなか素敵ですよね。ドタバタと忙しかった、過去1週間2週間を整理することができて、頭の中がすっきりしました。で、帰りは、サービスエリアでいろいろおいしいものをつまんだんですが、娘たちが韓国のサービスエリアスナックが大好きなんですね。で、韓国のサービスエリアの代表的な、スナック食べ物で娘が好きなものはもちろんトッポッキとか、あとトッポッキのお餅を串刺しにしてソーセージと交互にして焼いて、ソースを絡めたものとか、あと韓国風のおでんですね。もうこれは定番、絶対食べる韓国おでん。あとね、何食べたかな、あ、行きも帰りも娘たちはじゃがいもを食べていました。じゃがバターですね、小さめのコロコロしたじゃがいもが、たくさん入ってる、写真を撮るの忘れたんですけれども、あの塩味とバター味で食べる、じゃがいもがね、サービスエリアの名物というか美味しくて必ず食べていますね。あと韓国式のたい焼き、プンオパンと呼ばれるんですが、あとホットンも本当に大好きで、サービスエリアで必ず食べるようにしています。あとね、今回訪れたカンルン、ソクチョウというところ、東海岸が松の実で有名なところなので、韓国語で松の実をチャッと言うんですけれども、私たち家族松の実が大好きなんですね。で、すごく高級、高いので、現地で、安く、少しね安く質のいい松の実をたっぷり買うことができて、当分サラダとかね、お餅にのせて食べたり、サラダに入れたり、そのままね、アーモンドなどのナッツ類と一緒につまんだり、松の実をたっぷり買ってきたので、ホクホクしています。あとは何食べたかな、お刺身がね有名なエリアなので、ホテルのそばのお刺身の専門店から、デリバリーを頼んで、ホテルの部屋で、キッチンと調理道具とか全部ついているスイートルームだったので、お米も炊いて、いろんなものを周りで美味しいもの、あとホテルのレストランからデリバリーっていう形でチキンをねデリバリーしたりして、楽しみましたね。夜は、カラオケ大会という感じで、家族の濃厚な時間を楽しむことができました。で、子どもたちが中学生、それから上の子はもう大学生に、今春から大学生なので、なかなかねゆっくりべったり話す機会出ないんですけれども、やっぱり旅行に行くと普段の日常とは、違う雰囲気で、車の中でもそうですし、ホテルでもね、家族でじっくりゆっくりいろんな話をすることができるのが旅行のいいところだなと、本当にたくさん話してたくさん笑って、楽しい時間になりました。子どもたちがね、旅行に行ける限りはやっぱり年に何回かは、無理してでも旅行に行きたいなと改めて思いました。あとカラオケ大会のあと部屋で、なぜかAI 写真のアプリの話になって、この旧正月の間に AI 写真で、ハンボ、韓国の伝統韓服と書いてチョゴリですね、チマチョゴリを着た写真が送られてきたり、インスタグラムにアップロードされている方が多いんだよって話をしたら、ママ作ってあげるって、娘がサクサクっと、有料アプリなんですけれども2900ウォンで、だから日本円で300円しないですね。で、30枚、いろんな形のデザインのチョゴリ、チマチョゴリを着た、AI 写真を作ってくれるアプリがあるんですね。で、そんなの知らなくて、簡単だよって、サクサクっと10分ぐらいで出来上がったんですけれども、もうこれが楽しすぎて、家族全員分を血迷って散財して大笑いして過ごした夜でした。 で、私の、チマチョゴリハンボックバージョン、何枚か後でインスタグラムにアップしたいと思うんですが、1枚だけね先にストーリーにアップしたんですが、実はたったの300円で30パターンも取ってくれるんですね。でも、まあ、あまりにもこう詐欺すぎ、詐欺っていうかこう美しく加工されすぎて、どなた様ですかって、これ私じゃないよね、誰が見ても私じゃないっていう写真も あったりして、5枚ぐらいかな、かろうじてなんとか自分に見えるのは5、6枚だったような気がするんですが、後で厳選して何枚かシェアしたいと思います。 AI 写真すごいですね。怖いような、もちろんいい遊び方をすると楽しいんですけれども、これから本当にどんどんこれが技術がね発展すると、もうチョゴリを着てスタジオに行って写真を撮るなんて全く必要なくなるんだろうねっていう話もしていました。もう少しねナチュラルに、加工ができるんだったら、もう何十パターンのドレスや衣装を着て、自然なポーズで、写真スタジオで撮ったような写真が AI で、撮れるんだねっていう話をね、してみたり、私も今ちょうど翻訳のね、仕事が入ってきていて、旧正月連休からちょっと忙しく合間合間の隙間時間に翻訳の仕事をしているんですけれども、最近は翻訳の仕事でも上手に、AI というかチャット GPT とかね、自動翻訳機を数種類使い分けつつ、自分のセンスで最後は仕上げるというね、ツールの、なんていうのかしら、ツールの使いこなし、これもこれからのきっと能力、実力になるんだろうなっていう話を娘たちとしていました。避けようにも避けようがないので、 AI であったりチャット GPT であったり、ツールとしてね、自分のこうクリエイティビティを保ちつつ、ツールを上手に使いこなせるような人材にならないとダメだよみたいな真面目な話をしてみたり、そんな連休を過ごしました。はい、今日からねまた本腰を入れて日常復帰という感じなんですけれども、とりあえず、サウナに行きたいのと、ネイルをね、塗り替えたいなと思っています。白髪もそろそろ目立ってきたので、毛染めもしなきゃと、あれこれ、考えています。はい、ということで、今日は有馬温泉での優雅な時間、それから、韓国の旧正月、あと韓国東海岸のリゾートのお話をしてみました。皆さん2月ももう半ばですね。あっという間に時間が過ぎていきますが、一日一日健やかな時間になりますように。韓国よりノラでした。いつもありがとうございます。감사합니다。